アップルニュースラジオ。ワンボタンの Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2169回1月11日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。もう年が明けましてレギュラー配信2回目ですけども、今月から情熱を燃やすというテーマでオープニングは行きたいと思います。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。情熱を燃やす、なかなか思いつかないところではあるんですけど、今年は前にも増してサボり気味だった筋トレにちゃんと情熱を燃やしていけたらななんて思います。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。今年取る資格第1弾はドローン検定1級です。コツコツ取りためて4級3級2級ときました。最後ドローン1級取りますよ。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。今年初めて情熱を燃やしたのは1月2日アップル心斎橋での初売りでした。無事限定アタゴを入手できました。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。アップルの時価総額が約340兆円を突破、世界で初めて3兆ドル企業にという記事が出ていました。今年一番の最初、アップルがすごいというお話から始まるわけなんですが、ここでは春さんとスミレさんに入っていただいてます。年明け映画館の声でもお世話になりましたが、
はい、ありがとうございました。
記事ではアップルの株価が今年1月3日値上がりして、時価総額が一時約3兆ドル、約340兆円を突破しましたということなんで、波のように揺れてる間の一瞬こうフェッと3兆ドル超えた、そんな感じなんですかね。
記事の載ってるナスダックのグラフを見てるんですけど、
はいはい、
午前10時のおそらく取引がスタートした時間帯からスコーンと一気に崖のように急激に上がってるんですよ。
はいはいはい、も
うロケットみたいにポーンと真上に行ってるみたいな、何なんでしょうねこれっていう。
他に成長を望める期待できるのがあんまりなかったからとか言ってる人がいたんですけど、
ああなるほど。アメリカってご祝儀相場的なものってあるんですかね。
何ですかそのご祝儀相場って。
年明けっていう
やつですかね。あ、そういうことね。はいはいはい、あるんじゃないますか。でも年始やし、うん、一番最初はどこにかけるみたいな、なんか
すごいのはこのアップルの時価総額、日本円で約340兆円ということなんですけども、
はい、
他のニュース記事なんかでこのアップルの時価総額が3兆ドル超えたという記事で紹介されてたのが、日本の東京証券取引所第一部に上場してる全部の株の時価総額のもうすぐ半分に迫るような、
はい、
価格なんですね、
はい、
アップル一社で、
はい、
すごいことですよね。
うーん、
日本の証券東証一部の時価総額が約734兆円。
あ、はいはい、
なんでアップル一社でその半分に迫るという。
日本のアップルの株価ってどうなんでしょう。
日本のアップルは上場してないんですよ。アップルジャパンは
全然不勉強でした、うん、はい、
アップルジャパンという会社あるんですけど、株式会社ではなくて合同会社という種類で。
そうや、いつも合同会社、あれそういうんですか、合同会社って何集まってんねんいつもと思ってたんですけどそういうことですか。
会社の種類ですよね。
あ、そうです、
はい、株の公開を前提とするような、上場とかするような会社ではないんですよ、
はい、もう全然わかんないんですよスポーツも株も政治もわからなくて、絶対スポーツ新聞読んだらあかん人になってしまってるんですけどいやいやいや、そうですか、ね、まあ、でもお正月から大した景気のお話で始まって、まあ、よかったかなと思いますけど、これまた揺り返しっていうんですか、記事がまたこう今度下がったら下がったでまたニュースにされちゃうじゃないですか
はいはい、はい、
一時期340兆円突破したのにみたいな書かされて、そんなアップルも今年3月4日には年次株主総会を開催っていうニュースもブログ気になる気になるさんには出てました。これはいつも通りのまた発表なんで、3月にまたそんなニュース出てくると思います。 そして初売りのお話なんですが、この配信が出てるのが1月の11日ですが、もう1週間以上の前の話になるんですけども、シネットジャパンの記事でご紹介しますと、アップルの初売り特典、エトトラ絵文字付き特別バージョン、エアタグを写真で見るという記事が出ていました。これ映画館の声の方の冒頭でちょっと話してたんで覚えてる方いらっしゃるかもしれませんが、アップルストアが1月2日と3日は恒例初売りっていうのをやってましたという。春さん行かれたんですね。
はい、アップル新サービス行ってきました。
はい、私もねこの日仕事じゃなかったら朝から行きたかったんですけど、はい、行けなかったんですよ。
一応動画でカウントダウンの様子をツイッターで上げたので、よかったら見ていただければと思います。はい、
いつもなジンバルないのにジンバル持ってるかのようにして行列撮影してましたね。で、エアタグもゲットされた。この虎の絵付きの。
はい、エアタグ、はい。これゲットしました。
これ、どうやったらもらえるんですか？
これは iPhone 12か iPhone SE の第2世代。
はい。
それを買うと無料でついてくると。
はい。
もらえるということで。
iPhone 持ってるのにまた買う。
そうですね。また買ってしまいました。今年はベトナム多分駐在することになると思うので、ベトナムの SIM カードを入れるために1台欲しいなと思ってたので、はい、12を買ってしまいました。
これでももう2日3日の限定やから、今買ったからといってもらえませんもんね。
もうもらえないはずですね。
そうですね。
結構早い段階で限定2万個でしたっけ、はい、これはさばききっちゃったみたいですね。
そうなんです。
そうなんですね。
だってあれでしょ、オンラインで買った人も多数やったんでしょ、
う
ん、
そうですね。
エアタグ以外にも6000円分のアップルギフトカードももらえるっていうのもあったんですよね。
はい、私は iPhone 12の場合は6000円分、はい、それギフトカードをもらいました。
ごめんなさい、それってエアタグと両方もらえたんですか？
両方ですね。
おお、
はい、だからまあお得は得ですね。
ねえ、では、はい、
最初は免税で買おうと思ったんですよ。
あ、その扱いを。はい、
そうですね、
はい、
あの非居住者なので、はい、パスポートを持って行って免税で買おうと思ったら、免税扱いだとこのエアタグとギフトカードのプレゼントありませんと言われたので、ちゃんと税金払って買いました、はい、
今もうちょっとでざまあ見ると言ってしまいそうでしたって、これ言ったら言ってるの一緒やっていう話です。すみません。は一種類やったんでしょ、そのパターン。
一種類です ね。私もこれと同じやつですね。
はい、あの今記事で写真が出てましてね、これね、
はいはい、
なんかトラがテヘペロみたいな感じの顔してる。
そんな感じですね。
あ、そうですね。なんであの iPhone 12はプロダクトレッドにしたんですか？は
い、私が欲しいものにプロダクトレッドがあれば必ずプロダクトレッドを買うことにしてるので。
あ、そうだったんですか？
そうなんですよ、いつも。
うん、
去年買った13 Pro Max はプロダクトレッドなかったので、はい、違う色にしましたけど、もし出てたらプロダクトレッドにしてますね。
年の先からいろいろお買い物されてすごいなとか言ってたんですけど。いやいやいや、あれですよ、年の先からマック買ったんでしょ。
マック
なんか上がってましたね、
そうですね、パフォーマーですね。
パフォーマー、最初パフォーマー買ったって聞いて、ってマーキントッシュ初代からパフォーマーでえらい飛びすぎ違うとか思ったんですよ最初は。そうじゃなくて、
はい、ヤフオクでフィギュアですね。これは高さ10センチちょっと強ぐらいのフィギュアで、
はいはい、
パフォーマーの形したおもちゃですよね、
はい、パフォーマーもいろんな形があったんで、どれかなと思ってたら、
ね、
5000シリーズですね。5410、5420なんていう型番で。
そうですよね。
あの、前から見たら正方形に見える。
はい。
iMac が出るまでは、あれが一体型 Mac だったんですよね。
そうですね。
おもちゃという言いつつ、実は魔改造の材料になってくるんですよ。
私はそこの技術がないので、改造する。
最初、単に置物的なものを買ったんやと思ったら、モニター映ってるから、うん、なんでと思ったら、画面出るんですか、うん、これ
決まった文字と A しか出ないんですけど、一応出ますね。でキーボードを押すと文字が入力されるような感じになって、
はい、
でマウスボタンを押すと北斗七星の絵が描かれていくと。
ああ、胸に7つの傷がある男みたいな感じ。
北斗の剣。
メーカーは分かるんです、それ作ってるところ。
ヤフオクの説明欄にはアメリカンガールドールっていう女の子向けの人形とか作ってるメーカーのもののようですね。
はい、
当然今はないんですけど、昔こういうアクセサリーというかそういう感じでおそらく出したのかなとは思うんですけども、ちょっと詳細は分からないですね、うん、
パフォーマーが5000シリーズが10センチぐらいの大きさやっていうことは、その横に並ぶお人形さんの大きさもだいたい身長、そうね、30センチから40センチぐらいないとちょっと釣り合いませんよね。
まあそうですよね。
ぜひ今年はこれをコレクションしていただきまして、いろんなものを取り揃えていただけたらと。
いやいやいや、
無理ですかね。
もうヤフオクから足洗いたいなと思ってます。
じゃあ次はメルカリですか。
ベトナムにもまたそういうオークションサービスきっとあると思うんで、ベトナムならではのものをまだ買い漁っていただければと思いますが、そんな年始に春さんしかこれを買える人はいないという商品の記事が出てまして、ブログ気になる気になるさんにあった記事です。ルイ・ヴィトン、アップルの MFI 認証を取得済みの新型スマートウォッチ、タンブールホライゾンライトアップを1月14日に発売という記事でした。ルイ・ヴィトンのオリジナル OS を搭載しているのが特徴ということなんですが、アップルウォッチとは全く違うデザインで、丸型円形のベゼルですね。で、アナログの針表示なんですが、これ液晶でなんかいろいろ模様とか出るんですよか。
ディスプレイがアモールドのタッチスクリーンになっているということなんで、その部分についてはいろいろ表示はできるんではないかなと。
全然この丸いボディっていうか、そのスクリーンが今のアップルウォッチと一緒で端まで曲面を持ってるので、
はい、
これが本当に全部がディスプレイだとしたらすごい仕掛けですよね。
そうですね、うん、写真で何種類か文字盤の部分3種類ですかね、記事で出てますけど、これが固定されたものなのか、こういうふうに変わっていくものなのか。
ああ、なるほど。
どうですね。
記事では、ディスプレイは 1.2 インチフルラウンドアモールドタッチスクリーンで、緩やかに湾曲したガラスが採用されておりってあるので、やっぱりガラスの面の曲面にまで表示が出てるのは全部表示なんだと思いますね。そうですか。チップセットはスナップドラゴンウェア4100を搭載とありますんで、そこそこ CPU パワーはありそうですね。
そうですね。これが気になるのが、OS はオリジナルのものを積んでいて、
はい、
ただ、Apple の MFI 認証を受けているというところなんですよね。MFI 認証が果たしてどういう意味合いを持つものなのかっていうのは、現状だとわからないのが、歯がゆいところなんですけどね。Apple Watch 以外のスマートウォッチを iOS の端末と連携させようとすると、どうしてもスマートウォッチ用にアプリを立ち上げておかないといけないっていうケースがあったりもするんで、
はい、
そういったことをせずに Apple Watch と同じようにうまいこと iPhone の OS と連携してくれるっていうことだったらいい選択肢の一つになるのかなと思います。まあお値段は高いですけど。
iOS デバイスとどうつながるのかあんまり書いてないんですよね。
そう、
うん、そうなんですよね。そこがちょっと謎が多いんで、これはもう現物が実際に出てきた時にレビューされてる方がいたらそれを拝見するしかないんだなというところですね。
春さんお酒を飲んでポチるんだ。
いやいや
そのパフォーマーのモデル買った時みたいに。
決済機能ですよ。
あ
のタッチ決済機能、別の記事に載ってたんですけども、現時点で対応してるのがアリペイだけみたいなんですね。
はいはい。
だから日本ではちょっと使いにくいところですよね。その非接触の決済ですよね。
はいはいはい。
ファーウェイのハーモニー OS にも対応してきてるってところなんで、どちらかというと多分中国市場向けの意味合いが強い機種なのかなって感じも。
これが日本でよく使われている ID とかクイックペイとか、
はい、
そういうものにも対応しだすと結構面白いことになるのかなと思ったりもします。
Wi-Fi、Bluetooth、NFC という通信機能を搭載ってありますから対応することにはなるんじゃないかなと思いますけどね。
これルイ・ヴィトンファンの方には大変申し訳ないんですけど、円形の文字盤の端っこのところにいろんなロゴがいっぱい表示されてるわけじゃないですか、はい、仮面ライダーディケイド感がすごいなっていう。
ああ言えますね。これもうディケイド見てる人が分からへんだけど、特にあの黒バッグでピンク色があるからそう見えるのよね。己ディケイドとか言いながら使うといいんじゃないでしょうか。
そうですね。大体分かったみたいな、そんな感じですね。
ハルさん置いてけぼりでどんな話するかしますけど、すいません。
もういつものことなんで。
お値段もすごいんですよね。40万、50万円っていうお値段なん
だ。これ一つで下手したら Mac Pro 買えちゃいますよね。
そう。ストラップにより価格異なると思う違いがあるんで、これもっと上がっていく可能性ありますよね。
うわー、すごい。
保証とかどうなるんでしょうね。壊れたとなれば、ルイ・ヴィトンのお店でしか受け付けてもらえない。
その可能性は高いですよね。こういうブランド品なので。
まあまあ、これぐらいのものをホイと買える人であれば、それなりの体制を取って、っていうことかもしれませんけど、ケース直径44ミリ。だからマップルウォッチぐらいと考えても良さそうですね。今年はこれを買うために頑張ってみようかな。頑張りませんよ。そんな無理ですよ。春さんに見ていただけたらなと思う記事がありましたんでご紹介します。ギガ人にあった記事で、懐かしいシャープの旧ロゴを元にデザインされたフリーフォント、シャープ旧ロゴという記事が出ていました。総合家電メーカーシャープで昔使われていたロゴ用のフォントです。今はあんまりこれで製品のカタログとか書いてるのはないと思いますが、これカタカナだけかな、漢字ひらがな全部打てそうですよ。
そうですね。
ブースで販売されてるんじゃないかなと思う。どっちかな。あ、無料ダウンロードが設定されてますね。はい。
はい。フリーみたいですね。
このフォントの漢字部分のみサイズ調整し直した混色用漢字だけのフォントもありますということで、かなり気合の入った漢字で作っておられるみたいです。
私はエクソンターボのユーザーだったんですけど、はい、エクソンのロゴですよね。エクソンターボのロゴとはもしかしたら違うのかなと思ったりして。
それは一回インストールしてみてエクソンで売ってみたら分かる。
売ってみたら分かりますね。
はい、はい。そしてスミレさんにも見てほしかった記事がありまして、シンネットジャパンにあった記事で、停滞するウェアラブルとホーム、話題のあの布、アップルニュース一気読みホリデーガイド2022という松村太郎さんによる記事なんですが、その中でポリッシングクロスが売れた理由、1980年でアップルが販売しまして、19センチ四方の布、これがそんなに欲しいのかっていうものなんですけど。
買ってしまいましたが。
スミルさん、ずっと話題にされてますけど、オーダーは入れてるんですか？
店頭で買えるようになってから買おうという方針なので。
予約を入れてるわけじゃないんですか？
そうですね。
10月19日から発売、去年からやってるんで。
そうなんですよね。
そろそろ3ヶ月になろうかっていうところですね。
発売から何日で店頭で買えるようになるのかっていう、そこですね。
これでも本来は iMac とか Pro Display XDR の表面を拭くっていう前提で出してきた商品らしくて、Apple が想定した使い方からはちょっと広がった感じかもしれませんけどね。
これ Apple の公式サイトで見ると互換性がちゃんと出てます。
出てますね。
布の互換性ですよ。
何に使えるって書いてます？
一通りここ最近の機種だったらいけるような感じでは書いてありますけど、はい、ちょっと今もう一回見てみましょうかな。
汚れが落ちにくい場合に限り頻繁に使うのでなければ 70% のイソプロピルアルコール溶液でポリシングクロスを湿らせて使っても構いません。構いませんっていう表現されてもな。
そう、これが互換性対応製品対応モデルっていう項目があって、はいはいはい、iPhone に関して言うと6以降対応ってことになってますね。
そもそもですけど、私 iMac も出るけど、私こそ買わなあかん商品か分かりませんけど、
ね。う
ん、
そうですね。は
い、確かに、
結構触ってないつもりで、モニター壊れてるんですよ、私。触るみたいで。
じゃあやっぱり、お布施しなくちゃダメですね、
布を買って。お布施なの。なんか営業日1日短くなったいう話題が出てましたね。
あ、そうですね、はい。収録時点だと1営業日で、宅配の方であれば1営業日で入手できるようになったようだと。はい、
別に各種量販店のオンラインショップでももう取り扱い中ですけど、まだ取り寄せ扱いっていうようになってるみたいですけどね。
ああ、なるほど。
そうそう、布は置物とか家具拭くのに緊張さっさって昔ありましたね。
ああ、懐かしい
ね。ありましたね。化学繊維。
そうだね、黄色い布で
したっけ。黄色いのでね、ほこりの溜まったとかあれ一気に拭いたら全然もう次使うもならへんから、うん。
ああ、これ、自分は使ったことないですけど、うちにありましたね、これ、確かに。
そういうので含むのに、塩組人形ってわかります？
塩組人形。
わかるでしょ、絶対。ひらがなで塩組人形って一回検索してください。漢字やとちょっと違う字が当たるとすぐ出えんかもしれんから、塩組人形で検索して画像を見ると。
からくり的なやつですね。
からくりじゃないんやけど、置物やねんけど、女の人が割と豪華な着物着て、烏帽子かぶって、天秤棒の左右に桶ぶら下げて構えてる人形さん。で、これ、うちの家にもずっとあったんですよ。はい、子供の時から、これ何なんやろうなって、だいたい着物着て何運んでるんこれっていうのがあって、そうでしょ？で、しかも桶になんか絵描いてあるし、ずっと何十年もこの人形のこと忘れてたんですよ。今年の正月まで。はい、たまたまその古本で買った小説に、塩組人形っていうのが出てきて、何やろうと思って検索したらこの写真やって、これや、長いこと忘れてたけど、これ子供の時ずっと謎になってたやつやと思って、もう早速検索して調べたら、歌舞伎の演目なんですって、これ。
へぇー。
みたいですね。で、その、
で演技物で演目の一部分を象徴的に人形にしてるらしくて、へぇーと思って、スマ、関西の神戸の方のスマの、はい、スマ裏に流刑にされた男の人がいて、大官なんか偉い役人の人 で、地元の女の子らと仲良くなって、今度戻ることになったんやけど、その子らがめっちゃ殴り惜しい言うて悲しいんだけど、もう帰らなあかんねんって帰っていって、その人の置いていった狩りの時使った帽子とか道具を夜に海岸でね、桶に水入れて担いで踊ったと。なんで大きい二つや言うたら月が二つ映るじゃないですか。で、女の子二人やから自分らの一つずつ月を、あの人思う月がそこに入ってるっていう思いを表してるらしいんですけど、う
今調べてみたんですけど、はい、その流刑にされた後また都に帰っていった人っていうのが有原の雪平ですね。
はい、はい、雪平あちこちでいらんことしてますね。
有名なあの有原の成平のお兄さんですかね、これ、
はい、
確か。
はいはいはいはい。
この人自身も和歌が上手な方だったみたいで、百人一首にも出てるみたいですね。
はい、もう一つ、私はね、これちょっと興味もあってご紹介したかったんですけど、高坂さんという人が書いてるやつで、スケッチからイラストをリアルタイムに自動生成する実験の続きとして、パラメータスライダーを追加して変えた後の画風や形状が変わるというもので、落書きのような線で、ここから類推される美少女アニメ的な絵を作ってくれるという。スライダーでパラメータ変えていくというか、でも顔の特徴変わっていくというのを開発してるという。
ああ、ってことは長期連載の作者の絵柄が最初と最後で全然変わってしまうみたいなことが再現できるわけです。
はいはいはい。そうそう。ネットラボさんでもその記事があったんで、そのネットラボさんのリンクも貼っときますわ。未来の技術だ。絵心ゼロでも可愛い女の子が描けるリアルタイムでスケッチからイラストを自動生成する実験が革命的というので、これリンク先見てもらうと、左の枠で適当な顔を描いたら右にそれを元にアニメっぽい女の子の顔がどんどん生成されていくという。
いいですね。お前が描きたいのこんな感じやらちゃうかみたいな感じで。
でもこれでたどり着かへんかった時ごつイライラしますよね。そうじゃないねみたいな言いながら描かなあかんから。
これでもっと気軽に絵を描いたりできるようになってくるのかなという気もしますね。まあこれだけで全部ってわけにはいかないですけど、
これでできるって思い込んだらデッサンなんて全然考えなくなってしまうから、
う
ん、
まあそうですね。
画力というものが全然身につかなくなるような気がしますけどね、うん、
技術的に非常に面白いなと思うのと、例えばすでに画力がある方が漫画家さんとかイラストレーターさんとかでちょっと自分の絵柄とかに行き詰まってしまった時なんかに、これに食わせていじってみたら新しい発想が湧くとか、そういう使い方もできるかもしれないですね。
ハルさんもいつもなんか絵は描けないとかおっしゃってますけども、
はい、
たまにはこういうもので好きな顔を
描けるかもしれないですね。
やってみてはいかがでしょうか。
この程度でいいなら私でも描けそうですね。
アップル製品の総括パート2、12月のダメ押し。皆さんこんにちは、埼玉のグッチです。しょうもない投稿を第2163回で取り上げていただきありがとうございます。前回は11月までのことで、もうこれ以上はアップル製品に手を出すことはないと思っていたのですが、11月までに購入した製品で iPad Air Plus Apple Pencil はオンラインのアップルストアで購入しました。 Apple Watch と iPhone 13 Pro Max はビク・コジマの実店舗で購入しましたが、ここでポイントが結構貯まったんです。10万円を超える Apple 製品は衝動買いせず、計画的にお金を貯めて3年から4年のサイクルで買い替えているので、すべて一括払いです。山村さんがなんで13 Pro Max まで走ったのかとおっしゃっていましたが、これは計画内で10からの機種変更です。というわけで、ビッグポイントがそこそこ溜まっていたんです。で、Apple Music ですよ。ホームポッドが欲しくなりませんか？ポイントを使うとホームポッドミニが一玉1万円切るんですよ。二玉買ってステレオで使いたくなるでしょう？12月のダメ押しにホームポッドミニを2つ買いました。スマートスピーカーとしては Amazon Echo の方がはっきり言って聞き分けのいい良きパートナーですが、オーディオスピーカーとしたら抜群のパフォーマンスを提供してくれます。かっこただし Apple 製品ユーザーオンリーですが、 Siri の使い勝手はいまいちのところはありますが、オートメーションを使うとそこそこのルーティンはこなしてくれます。音質は再生する曲を選びます。パワフルですごくよく聞こえる曲もあれば、ボーカルが引っ込んだり低音が力不足となる曲もあります。よくわかりませんが、アルゴリズムの関係か、Siri 聞き取りのノイキャン、マイクの関係もあるのでしょうか。結論から申し上げると、Apple 大好きな音楽好きの人が、2台以外のステレオ使いに躊躇しないなら、絶対買いです。話は変わりますが、三浦さんと同様に、私もスターウォーズの最終エピソードが、ドラゴンボール Z の最終回と同じ展開と思っていました。かっこ、その世代ではないのですが、子供が小さい頃から大人になるまで再放送を含め、何回も見ていたので、記憶が濃いんです。私も見終わった後、一緒に見に行った息子にも同じことを呟いていました。魔人ブーを倒したパターンのパクリと言っても過言ではないくらいです。そこに至るまでフュージョンを連想させる戦い方も出てくるし、死んじゃった人がしらーっと登場するのも似てる。エンドロールのクレジットに、アキラ、鳥山って出てくるんじゃないかなって、マジで見てました。というわけで、皆さん良いお年をお迎えください。さようなら。と、埼玉のグッチさんからコメントいただいてました。グッチさん、まだコメントいただきましてありがとうございます。年末にビクと小島のポイントが溜まってたから、ホームポッドミニを買おうかなというお話です。そうですか、ビッグポイントとか持ってます？
あ、まあ、ポイントは適宜貯めてますね、貯められる
とき
には。
ビッグ、ヨドバシ、ヤマダとか、あんなみんな貯めてるんです？
大体その辺だとヨドバシ使うことが多いんで、
はいはい、
ポイントが貯まる感じですか ね、
うん、ね、私もなんでかって言われると困るんですけど、ヨドバシさんによって買うことの方が多いですね。あ、ビッグさんよりも、はい、
もう全然貯めてないですね。
あ、そうなんですね。
カード一応作って、僕が作ったりアプリ入れたりしてますけど、うん、ポイントは言って、あ、持ってないんでって、お作りしませんか、まだ今度でいいですっていつもね、買い物するのにポイントは貯めないで買えるんですよ、私。
なん
で
かしら。ああ、そうなんだ。
一つは、またそこで買い物せなあかん義務感が生まれるんですよね。
うん、まあ、ポイントってそういうもんですからね。
そ
う
そ
う
そ
う。
それに縛られるのが嫌なんで。
なるほど。
まだ今度でいいですわ。だ唯一、ポイントを貯めて使ったことがあります。
どちらで。
それゆえに、このポッドキャストが、この番組があるようなものなんです。
え？
何度も言うようですが、ライトウェーブっていうものを買ってみようかなと決心したことがあったんです。はいはい、CG の関係の仕事しよう思って。
はいはい。
で、その頃にヨドバシカメラ行って、まさか置いてないだろうと思って、ライトウェーブ13万か14万すんのね。そんな置いて、ほろほろほろほろ置いてるわけないと思うから、ライトウェーブ最新版ありますか？って言ったら、あ、少々お待ちくださいって店員さんどっか行って、帰ってきたら在庫ありますって思って目の前持ってきてしまって、うわ、どうしようとか思ったけど、分割年なもらえで行きますって思ったら、ふわふわってすぐにシミュレーション出してくれて、そっか、ポイントカード先週作ったとこなんで使いますって言ったら、たまりますよ言われたから。で、もう買ってしまって、その場で。そしたら14万円が何がしようのポイントがガーンといきなり入ったから、
強いですね。
そうそう。で、そのまま iPod のコーナー通った時に iPod Nano 買ったんですよ、そのポイント。
なるほど。
その iPod Nano にゆえ、ポッドキャストにハマって、こういう番組やるようになったんです
よ。おー、なるほど、ね。
だから考えてみれば、その時にポイントのことがなかったら、そういう展開にはならなかったかもなんですよ。
なるほど。
ヨドバシポイントなんだね。
まあでも今使ってませんけどね、ほとんど。ヨドバシカードどこ行ってるか分からなくなってるけど。
あら、危ないですよ、それ。
いや、家の中にあるはずなんですよ。財布に入れてない。
怖いわ、そういうの。
あれですよ、ヨドバシさんのポイントカードって今、アプリに切り替えられるんで、
はいはい、
もうそれにしちゃえば普通に、もう iPhone から見れますよ。
うん、また今度にしますわって、またカウンターと同じこと言ってるけど。
でもこのホームポットミニ2玉いいですね。なんかキャベツが2玉みたいな書き方になってますけど、うんうん、
白菜はあの中から使えって言いますよね。
あ、そうですか。
うん、あの白菜って外からちぎりやすいからみんな鍋とかでこうやっていくじゃないですか、
はいはい、
で、
はい、
中の方って実は大事なとこが最後みたいに思ってる感じするけど、あの栄養価はどんどん溜まっていきやすいんですって。ちぎったら残りのところへ、うん、養分が。だから内側って養分濃いから、葉を使い切って外側の歯の大きい方に残ってる養分が行くようにした方が日が持つっていうか、なんか何にして、それ今日たまたま台所のなんとかいうサイト見てたら、あの白菜の使う順番みたいなの書いてあって、それで、あ、そんなんか、あ、そうなんやと思って。
なるほど。
でも白菜ほとんど家で食べないですよ。二台ね。でも、あんしょ、皆さん、お家大きいからみんな二玉ぐらい置けるわけでしょ？
置けないことはないですけど、うん、その音量っていうか、性能を生かせる環境ではないです。
うん、そうそう。だから、二台買うてもね、10センチぐらいしか間開けへんから、あんまりステレオ効果期待できないよね。だから、まあ、そう、一個しか玉買わないかなって感じはね、しますけど。うん、最後、スターウォーズの最終エピソードが、ドラゴンボール Z と似てる。うん、さあ、来ましたよ。
私、あの、ドラゴンボール Z の最終回の展開は知らないんですよ、実は、
はい、
ただ「スター・ウォーズ」の最終エピソードでやってるこの戦い方みたいなものがもうまさに「ドラゴンボール」だなというふうに感じてたんですけど、
はい、
久慈さんの言う感じでは「ドラゴンボール」の最終回と似てるってことですね。さらに
でしょうね。
そうなんですね、私も知らなかったです、それは。確かにね、フュージョンとかなんかね、それらしい雰囲気のことをやるんですよ、スターウォーズでも。
多分フュージョンっていうのは戦士同士がお互いの能力をやって合体するようなことなんでしょ。
ああ、そうですね、
そういうことですね、
はい、私が勤めてた時の会社の先輩が子供さんにドラゴンボール Z を見せすぎて自分もハマってて、時々なんか両手で指横に出してフュージョンいうのするんですよ、その人が。
あ、
で、私の中ではその人がフュージョンなんですよ。フュージョンって聞いたら、はい、その人のそのポーズしか出てけへんから、
はいはいはい、
ドラゴンボール、ドラゴンボールあの人出て、あの人、会社員やのにドラゴンボール全然だけってなってて、
混ざっちゃうね。
もう全然その、悟空とかそういうのがイメージできないんですよ。
はいはいはい、
うん、だから、スカウターっていうメガネみたいな能力を引き出す機会があるいうのも知ってるけど、これを誰が使ってるのかは知らないんですよ。マジンブームあるでしょ、なんか目の可愛い古代の戦士みたいな武具つけたちっちゃい小太りの 人でしょ。でも言うてることはなんかたどたどしいんやけど、鬼ほど強いんでしょ。でもなんか宇宙人ぐらい強いんだ。そこは散髪屋さんで暇の時ページ見て読んだから知ってる。
本当
もうね、
断片的に、
断片的な情報しかないから、あの何聞かれてもはあ、うん、そうやねしか言えないんですよ。そのファンの人と話すことになった時に、これ前何度かドラゴンボールファンの人たちとの会話で交わしながら、同じものにあれがあります。バスケの漫画で、
あ、スラムダンク、
スラムダンク、スラムダンク話向けられた時の辛いこと、バスケ分かれへんし、スラムダンク分かれへんし、でもあれ良かったですよねとか言ったら、良かったよって全然し、何がええんか全然分からないけど、良かった良かったあれはとか言って調子合わせてるっていう、はい、もうそんなんなんですよ。困りましたね本当に。そういうメガヒットした漫画とかアニメって世代ごとのデフォルト会話要素として成立するでしょ
う。はい、まあそうですね。なんかとりあえず生ぐらいの感じでいけちゃいますね。
そうそうそうそう。でネット社会が始まった途端に世代ごとの垣根が取っ払われてしまったんですよね。あ、 SNS とかでお互い年齢分からへんから、会話していくうちに、ところが我々ぐらいの世代はまだそれがあった頃の時代を知ってるから、どうしても探り探りしてしまうんです。まあまあ、このラジオも多分そうやって、あの、私が勝手に高齢化させてしまってると思うんで、申し訳ないですけど、はい。若い人の話が分かんなくてごめんなさいです。すみません。そんなわけで、ぐっちさんもなかなか、お子さんと一緒にそうやって見るっていうことが多かったから、だいぶ、
うん、できたわけですね。わかるってことですね。
うん。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの幸運の巡り合わせ、売り切れで諦めかけた新型 iPhone の希望色がたまたま入ったお店で買えたとか、同じ Apple Watch のバンドをしていた縁で結婚したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの1月の予定をお伝えいたします。1月のマグネット定例会は新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2022年1月26日水曜日午後9時からズームを使って行う予定です。これまでは午後7時開始で参りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は1月13日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。